お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからユダの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はユダの手紙8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ユダの手紙を学んでいますが、8節。それなのに、この人たちもまた、同じように、夢見るものであり、肉体を汚し、権威あるものを軽んじ、栄えあるものをそしっています。この中から、現代の廃墟を見分ける4つのポイントについて学んでいますが、第1のポイントは、彼らは夢見るもので、非現実の世界、実在しない世界に生きているということです。旧約聖書申命記には、夢見る者についての警告が、偽預言者への警告と同時に、次のように書かれています。申命記13章の1節から5節。あなた方のうちに預言者または夢見る者が現れ、あなたに何かの印や不思議を示し、あなたに告げたその印と不思議が実現して、さああなたが知らなかった他の神々に従い、これに仕えようと言っても、その預言者、夢見る者の言葉に従ってはならない。あなた方の神、主は、あなた方が心を尽くし、精神を尽くして、本当にあなた方の神、主を愛するかどうかを知るために、あなた方を試みておられるからである。あなた方の神、主に従って歩み、主を恐れなければならない。主の命令を守り、御声に聞き従い、主に仕え、主にすがらなければならない。その預言者、あるいは夢見る者は殺されなければならない。その者は、あなた方をエジプトの国から連れ出し、奴隷の家から贖い出されたあなた方の神、主に、あなた方を反逆させようとそそのかし、あなたの神、主があなたに歩めと命じた道から、あなたを迷い出させようとするからである。あなた方のうちからこの悪を除き去りなさい。廃墟を見分ける第二のポイントは、彼らが肉体を汚すものであるという点です。ここでユダの念頭にある考えは、彼らが卑劣で異常な不道徳に関わっているということです。これは先にユダが述べたソドムとゴモラの町の不自然な肉欲と同じことです。残念ながら今日多くの教会が自分たちは同性愛を認めると公に宣言しています。どうでしょうか。これを聞いているあなたの教会が属している教団や牧師の中には同性愛を公然と認めている者たちがいないでしょうか。神様はあらゆる性的な不道徳を行ったソドムとゴモラの町を完全に裁かれ、この地上から消し去られました。ですから同じように神様は同性愛を容認する国、社会、団体、教会、または個人を必ず厳粛に裁かれます。 また神様に逆らっている御使いたちについてもまた、私たちへの厳粛な警告となるべきです。なぜなら御使いたちはこれから神様から厳粛に裁かれることが定められているからです。彼らは裁きのためにつながれているのです。そして神様はエジプトからご自分が導き出されたご自分の民でさえも彼らの不信仰のゆえに約束の地に入らせることはなさいませんでした。これらすべてのことは今日の私たちに対する重大なレッスンとするためです。ヘブル人への手紙には次のように書かれています。ヘブル人への手紙4章の1節から3節。こういうわけで、神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも、万が一にも、これに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。福音を説き聞かされていることは、私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのです。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせないと神が言われた通りです。御業は創造の初めからもう終わっているのです。続いてヘブル人への手紙4章の11節から13節にはこのように書かれています。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落伍する者が一人もいないようにしようではありませんか。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので、神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。ですから現代の私たちは神様が新しい道徳などと呼んでいる不道徳を必ず裁かれるという事実を認める方が賢明です。それは実は新しい道徳でも新しい不道徳でもないのです。何も新しいことはないのです。同じことがソドムとゴモラの時代にも、またさらに遡ってノアの時代にすでに行われ、そして神様から厳粛に裁かれた罪に過ぎないのです。また第一コリント人への手紙6章の9節から10節には、不道徳に対する警告が次のように書かれています。あなた方は正しくない者は神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困な者、偶像を礼拝する者、姦淫をする者、断笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は皆、神の国を相続することができません。さて、廃墟を見抜く三つ目のポイントは、彼らは権威あるものを軽んじるという点です。 これは権威を拒否するという意味です。私たちは自分たちは文明的な人間だと思っていましたが、他でもない野蛮人の集まりです。それは主権を侮ること、つまり権威を拒否することのためです。私たちは特定の法律を廃止することを願っています。例えば私たちは離婚を望みませんが、そのことに関して出されている議論は、離婚法など制定する理由がない、ただ人々が一緒に住むのをやめさえすればよいのだというのです。このようなことはどんな国の道徳をも真っ二つに壊してしまいます。なぜなら、安定した家庭はどんな国においても社会の基盤であるからです。廃墟を見抜く四つ目のポイントは、栄えあるものをそしるという点です。栄光あるものという箇所が英語訳では高官と訳されています。これは彼らが高官を尊敬しないということを意味しています。彼らは規則と権威のある人々に反抗します。言い換えれば、彼らは警察が権威を代表しているからというので、警察に八つ当たりしたり、高い地位にいる人たちに八つ当たりするということです。自分たちが原因であるかどうかにかかわらず、大統領、州知事、そして市長は、国や州や町で何が起こっても責任を取らされます。なぜなら、権威に対する尊敬が失われてしまったからです。さて、権威にある一部の人々は確かに尊敬に値しないということは認めます。でもその職務自体は確かに尊敬に値します。ユダは次の節でこの実例を示しています。以上、教会の中に入ってきた廃墟者の特徴をまとめると次のようになります。彼らは脇のドアから入ってきました。彼らは不敬虔です。彼らは神様の恵みを放縦に変えます。彼らは主イエス・キリストを否定します。また彼らは夢見るものであり、肉体を汚し、権威あるものを軽んじ、栄えあるものをそしります。これらのことが廃墟の人々を特徴づけています。そして彼らが教会の中に入ってきたその方法のゆえに、彼らは危険なのです。10年間という長い間にギリシャ人はトロイの町を包囲しました。でも彼らは要塞にへこみをつけることさえできませんでした。町は難攻不落に見え、彼らは町に入ることができませんでした。そこで一つの提案が出されました。その提案は、木馬を作ってその中に兵士たちを隠し、それを門の外に置き、それから船で去っていくふりをするというものでした。そこで彼らは巨大な木馬を作り、兵士たちが中に入れられ、その木馬はトロイの町の門のそばに置かれました。するとトロイの町の人々は好奇心に惑わされてしまいました。ギリシャ人たちが船で去っていくのを見たとき、彼らは戦争は終わったのだと思いました。彼らは町の外に出て木馬を目にし、町の中に引き入れようと決めました。その木馬は確かに真新しく、自分たちのものにするだけの価値がありました。 しかしその夜、中にいた兵士たちは木馬から這い出して、内側から町の門の鍵を開けることができました。また一方では、暗闇に紛れてギリシャの船隊が戻ってきました。彼らは船で去るふりをしただけだったのです。力強い軍隊全体が10年かかっても外からは決してできなかったことを、数人の兵士たちが内側からいとも簡単に成し遂げたのです。それと同じように、教会は今日、リベラル主義によって内側から傷つけられ、占領されています。実際教会は一度も外側からは害を受けたことはありません。外側からの迫害は教会をかえって急速に成長させました。今日私たちは内側からの教会の崩壊を目撃しています。つまり内部の反抗なのです。主イエス・キリストは外側からの敵ではなく内側の敵によって裏切られました。主ご自身の弟子たちの一人が主を裏切って国に売り渡したのです。また主の国は裏切って主をローマ人に引き渡し、ローマ人たちが主を十字架に連れて行きました。今日教会は同じように脇のドアから入ってきた者たちによって裏切られています。マギー博士は続いて現代の廃教について次のように述べています。かつて人の手のひらほどの大きさの小さな雲であった廃教は、今は教会に激しく打ち当たり、泡と怒りとを投げつける荒れ狂う嵐になっています。私たちはこの書簡を嵐の警報として掲げる必要があります。なぜなら廃墟は今日そこに、あなたのただ中にあるからです。過去の偉大な教団のすべてはほとんどなくなってしまいました。つまり彼らは信仰から離れてしまい、おそらく決して戻ることはありません。彼らは空想上の不毛の地に入っていってしまいました。一旦信仰から離れてしまった教会や組織や団体が元の保守的な信仰に戻ってきたという記録は一つもありません。ある個人が戻ってきたというのは聞きますが、私はそのうちの一人も知りません。例えば英国で始まったウェスレー運動は、そのことの実例でした。当時教会が冷たく無関心であったとき、その動きは始まりました。そしてジョン・ウェスレーの教会は、命を再生する特別な場所となりました。でも残念なことに今日では多くの場所ではウェスレーの外側の形式を保つために、ウェスレーの教会は冷蔵庫のように冷たい存在になってしまい、以前そこにあった温かさと命はなくなってしまいました。自分自身をファンダメンタル主義者であると言っていた一人の人物の倫理的な習慣は、天高くまで悪臭を放っていました。このような態度は、キリストの大義を大いに傷つけます。なぜなら、この態度は内側から出てくるものだからです。マギー博士はアメリカのリベラル主義についてさらに次のように述べています。私たちは廃墟の時代に生きています。数年前にアメリカで行われた調査の結果と リベラル主義の説教者によって出されたいくつかの意見を紹介したいと思います。今日の状況はこの結果よりもさらにもっと愕然とさせられます。700人の説教者の世論調査によると、次のような結果が出ている。48% が聖書の完全霊感を否定。24% が贖罪を拒否。12% が体のよみがえりを拒否。27% はキリストが生きているものと、死んだものを裁かれるために帰って来られることを信じなかった。ワシントン DC のリベラル主義の牧師は次のように言いました。私たちリベラル主義の聖職者は、もはやファンダメンタル主義者と近代主義者の論争には興味がない。そのような論争に時間を無駄に使うべきではないと信じている。今のところ私たちに関して言えば、キリストが処女から生まれたかそうでないかは何の違いももたらさない。そのことに関して、わざわざ意見を求める気さえないのだ。また、バージニア州アーリントンのリベラル主義の牧師は次のように言っています。私たちはキリストのよみがえりの問題といったようなつまらない考えには自分たちの考えを閉じてきた。もしあなたがファンダメンタル主義者がそのようなナンセンスを信じたいのなら、私たちはそれに反対はしないが、私たちには20世紀前に空っぽの墓があったかなかったかよりも述べ伝えなければならないもっと大事なことがある。さらにワシントン DC のリベラル主義の指導的な牧師はきっぱりと次のように言いました。私たちの教団ではあなた方が父祖たちの信仰と呼んでいるものはほぼ完全な絶滅に近い。もちろん年寄りの牧師たちの幾人かはまだ聖書に執着している。しかし今日私たちの教団のリーダーたちである若い人々の間ではキリスト、あるいはあなた方がファンダメンタルと分類するものを信じているものは一人も知らない。全く情けないようなコメントばかりですけれども、これらを聞いてあなたはどのように感じられるでしょうか。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は廃教の教師たちを見分けるというテーマでユダの手紙8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。